今頃の自分になりますと、かつてのあの日あの時のことを懐かしく思い出します。かつてこの者が19歳の時の春に、箱根山の外輪山の金時山に登ったことがありました。確か1300数十メートルの山頂にやっとたどり着きまして、山頂の金時茶屋という山小屋、それがありまして、そこの女主人のいわゆる金時娘と呼ばれる、当時32歳ぐらいだったと思いますが、小宮山妙子姉妹にお会いしまして、その方がクリスチャンでして、なんとなく声をかけてくださって、それなら沼津に住んでいるならば、沼津の教会、このような教会があるので一度行ってみてはどうですかという、そんな小宮山妙子姉妹のサジェッション、助言をいただきまして、そして訪ねたのがその沼津の教会でした。まあ、そんなことで、あの日あの時、たまたまと言えるのかどうか分かりませんけども、神様の憐れみのもとに、金時山の頂上でクリスチャンの方にお会いして、それが一つのきっかけとなって、教会に導かれたんだ。この間タブレットで検索していまして、小宮山妙子さんをちょっと探していましたら、載っておりまして、今確か88歳ぐらいになっておられるのではないかと思いますけども、まだ確か神奈川県の方の、まあ、足柄かどこか松田か、あちらの方にまだご健在でいらっしゃるので、一度機会があったらお尋ねしてお礼を申し述べさせていただきたいななんて、そんなこと思いますですね。人との出会い、そして主なる神イエス様との出会い、本当に神様の恵みのもとに導かれるお一人お一人との出会い、神様との出会いを大切にさせていただきたいなと思いますね。さて、私たちは今ヨハネの福音書の御言葉に目を留めています。このヨハネの福音書は1章1節から18節までが序文にあたり、19節から本文に入ります。そしてこの1章19節以降のところには、救い主として登場されたイエス様の最初の1週間の歩みが記録されています。この1週間はイエス様が約束の救い主メシア、キリストであられることを示す証の1週間だと言ってよろしいかと思います。まず第1日目の事柄が1章19節から28節のところに述べられており、その日イエス様はバプテスマのヨハネから、その方は私の後に来られる方で、私はその方の履物の紐を解く値打ちもありませんと、そう明かしされています。2日目の事柄が1章29節から34節のところに記されており、その日イエス様はバプテスマのヨハネと出会われました。3日目の事柄がこの1章35節以降のところに記されており、その日イエス様はアンデレともう一人の人を身元に招かれました。1章35節を見ますと、その翌日ヨハネは再び二人の弟子と共に立っていた。そしてイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言ったのです。ここに登場していますヨハネという人は、ヨハネの福音書の著者ヨハネではなく、バプテスマのヨハネという人のことですね。この人はイエス様より半年ほど年上のイエス様の親類、イエス様の親戚で、ユダヤのエルサレム神殿に仕える祭司の家から生まれた人ですが、ユダヤの荒野で生活し、ローマ皇帝 ティベリウスの治世の第15年、およそ紀元後27、8年頃、神の言葉を受けてユダヤ人の前に公に預言者としてその姿を見せたのです。同じ1世紀の末頃、ユダヤ人でヨセフォスという有名な歴史家の書き残した書物の中に、このバプテスマのヨハネのことが出てまいります。それによりますと、バプテスマのヨハネは立派な人で、ユダヤ人たちに互いの間の正義と神への信仰と教え、バプテスマを受けに来るように命じたと、その著書にヨセフォスは記録しています。ヨセフォスがそのように書き残しているように、確かにバプテスマのヨハネは歴史上実在の人物でしたし、その当時のユダヤでは偉大な預言者として人々に記憶されていた、そのような歴史的な人物でありました。ヨハネはユダヤの荒野で生活し、ラクダの毛で織ったものを着て、腰に革の帯をキリッと締め、イナゴと野蜜を食べていました。その預言者ヨハネがイエス様の姿を目の当たりにして、思わず、見よ、神の子羊、そう叫んだのです。その前の日にもヨハネはイエス様に対して、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ったということが1章29節に記録されています。預言者としての鋭い洞察力によって語られたこの言葉は何を意味しているのでありましょうか。それはイエス様こそ誠の住み越しの子羊であり、ほほり場に惹かれていく子羊であられるということですね。このイエス様の時代よりもさらに昔の紀元前1440年頃のことですが、イスラエル民族はエジプトの国において奴隷として日々虐げられていました。主なる神様はそのような惨めな立場に置かれていたイスラエル民族をエジプトから脱出させるために、エジプトから脱出させるために出エジプト記12章3節以降において、イスラエル民族の指導者モーセにこう仰せられました。イスラエルの全会衆に次のように告げよ。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意せよ。そしてイスラエルの会衆の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門中と鴨居に塗らなければならない。その血はあなた方がいる家の上であなた方のための印となる。私はその血を見てあなた方のところを過ぎ越す。私がエジプトの血を打つとき、滅ぼす者の災いはあなた方には起こらないと、そのように主なる神様はモーセに出エジプト記12章3節から13節においてモーセに仰せられました。そして真夜中になって、エジプト中の家々の長男が撃たれ滅ぼされたのです。あちらからもこちらからも悲痛な叫びが響いてきたことでありましょう。しかし門中に血の印のあるイスラエル人には何一つ災いは下されませんでした。主なる神様はその門に塗られたその子羊、過ぎ越しの子羊の血をご覧になり、憐れみのうちに過ぎ越してくださったのです。主なる神様の御言葉を信じて従った人々はその過ぎ越しの子羊の血のゆえに難を免れたのです。それ以来イスラエル人たちは主なる神様に自らの罪を許していただくために、清く傷のない羊などを捧げていきました。 何の罪もない何の罪もない子羊を殺し血を流して主なる神様の御前にこう祈ったのです。主よ、私は罪を犯しました。ですからあなたの裁きを受けて死ぬべきものです。しかしこの罪のない清い羊が私の身代わりとなって死にました。この羊の血のゆえに私をお許しくださいと、そのように人々は主の御前に祈っていったのです。しかし人間の罪を許して十分に償うためには羊が何千頭何万頭死んでもダメですね。なぜなら第一に人間の代わりになれるのは人間でなくてはなりません。第二に人間の身代わりになれるのは罪のない方でなくてはなりません。第三にその死が全人類全ての人の身代わりとなり得るほどの価値ある方でなければなりません。生まれながらの罪人に過ぎぬただの人間が死んだからといって、それで全ての人の罪が許されることはありえないのです。このような条件を全てこのような条件を全て満たすために神の一人子が時満ちてこの世界にお生まれくださったのです。この方は神であられるとともに血を流すことのできる誠の人でありました。しかもこの方には罪がありません。もろもろの誘惑に打ち勝ち神の掟立法の戒めを完全に守られた歴史上ただ一人の罪なきお方であられます。そのイエス・キリストを指し示してバプテスマのヨハネは申しました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と。このヨハネの福音書1章29節において使われている取り除くという言葉は本来追うとか運ぶということを意味する言葉です。見よ、世の罪を追う子羊、見よ、世の罪を運ぶ神の子羊と、ヨハネの福音書はそのようにヨハネのバプテスマのヨハネの言葉を告げておりますが、その思わずバプテスマのヨハネの口からほとばしり出たその表現言い回しは旧約聖書イザヤ書53章6節の御言葉に基づく言葉でありました。主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のようにと、いにしえの聖徒預言者イザヤは53章6節においてあらかじめ述べておりました。主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。そう聖書が言っていますように、まことの過ぎ越しの子羊であられるイエス様は私たちすべての者の罪とが汚れを一切合切負うて、ほふり場すなわち十字架上に運んでくださったのです。ですからバプテスマのヨハネがこのヨハネの福音書1章36節において見よ、神の子羊と言っているのは、イエス様こそ誠の過ぎ越しの子羊であられ、ほふり場に引かれていく子羊であられるというのですよね。見よ、神の子羊と言われています。この見よとは悟るという意味を持っています。すなわち見て悟りなさいと、そう私たち一人一人に語りかけられておりますですよね。主イエス様こそ私とあなたの罪を背負って十字架上まで運んでくださり、罪を十字架上で処分してくださる救い主メシアキリストであられると、そのことを見て悟りなさいとここに言われていますんですね。このヨハネの証言を その時二人の弟子が聞いていました。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行ったと一章三十七節に記録されています。このイエスについて行ったという表現は、二人の弟子がバプテスマのヨハネのもとからイエス様の弟子に切り替えられたことを予表する言葉です。なぜ二人はその時ヨハネの弟子からイエス様の弟子に切り替えられていったのでありましょうか。それはイエス様こそ世の罪を取り除く神の子羊、その方であられることを見て悟ったからです。バプテスマのヨハネは約束の救い主メシアキリストではなく、イエス様こそ約束の救い主メシアキリストであることが分かったから、二人の弟子はイエス様の後に続いて歩みを進めていったわけですね。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりませんと後にバプテスマのヨハネは申しております。そのように二人がイエス様のもとに弟子入りすることはバプテスマのヨハネの望むところでもありました。さてヨハネの福音書一章四十節を見ますと、ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであったと記されています。アンデレはシモン・ペテロの兄弟ですが、ペテロと比べるとどうもちょっとだけ影の薄さが目指しますよね。アンデレの名前はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネの死福音書の中に13回記されていますが、その大部分はペテロの兄弟として語られているに過ぎない、そんな感じですね。イエス様の十二弟子の中でアンデレは特に目立つ存在ではありませんでした。ところがこのアンデレは人をイエス様の身元に導くことにおいては人後に落ちませんでした。アンデレはまず兄弟のシモン・ペテロをイエス様の身元に導きました。このヨハネの福音書一章41節を見ますと、彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳すとキリストにあったと言った。彼はシモンをイエス様の身元に連れてきたのです。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけてと言われています。この見つけてとは、探した挙句に見つけ出したことを意味する表現ですね。アンデレはイエス様が救い主メシアキリストでられることが分かりますと、自分の兄弟シモン・ペテロをあちらにこちらに探し回った挙句、イエス様の身元にシモン・ペテロをご案内したんですね。イエス様の身元にシモン・ペテロを連れて行きました。まず自分の家族に伝道したのです。それから次にアンデレは少年をイエス様の身元に連れてきました。少し後ろの同じヨハネの福音書6章5節をご覧いただきたいと思いますが、ヨハネの福音書6章5節を見ていただきますと、ヨハネの福音書6章5節を見ますと、イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見てピーポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのはピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。 ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数は およそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられたのです。このヨハネの福音書6章4節を見ますと、ユダヤ人の祭りである過ぎ越しが近づいていたと言われていますから、この出来事はイエス様の十字架死のちょうど1年ほど前の3月か4月頃の春のことでした。過ぎ越しの祭りにはユダヤ中の成人男子、ユダヤ人の成人男子がエルサレム神殿に巡礼する、そのようなことになっていましたから、イエス様を慕って追いかけてきた求道者、噂につられて駆けつけてきた人々、巡礼の途中ガリレヤ湖の岸辺を旅していた旅人たちなどが集まって、その数は夕方になっても男だけで5000人ほど、女子供を合わせると1万人以上もの大群衆となっていたようです。弟子たちとだけの静かな時を望んでおられたイエス様は、しかしこの目の前に群がる大勢の人たちの姿をご覧になられて、彼らの求めに対する大きな深い御心から、ご自分が必要としておられた休息を取ることも忘れて、人々に天の御国のことを教え、また病人を癒したりされながらその日を過ごしてゆかれました。いよいよ日も西に傾き始め、午後3時を過ぎた頃、弟子たちは心配してイエス様に申しました。主よ、ここは寂しいところですし、いよいよ時刻も回ってきています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。そう弟子たちはイエス様に申し述べました。するとイエス様はこの6章5節に記録されていますように、弟子の一人ピリポに向かって、どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようかと問いかけられます。このイエス様の問いかけに対するピリポの答えは、イエス様、一人一人がめいめい少しずつ取るにしても200デナリのパンでも足りませんね。こんなに多くの人々を養うパンなどとっても買ってくることはできませんと、彼はまさにそろばんを弾いて現実的な答えをイエス様に述べ申してきました。そこへアンデレが一人の少年をイエス様の元に連れてきて、イエス様にご紹介いたします。イエス様、ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。と半ば諦め顔ではありましたが、でもこの一人の少年とパンと魚をイエス様のもとに持ち込んだのが他ならぬアンデレでありました。この少年の持っている5つのパンと2匹の魚で、イエス様は5000人以上もの人々の飢えを満たして行かれました。さらにアンデレはギリシャ人をイエス様のもとにご案内いたしました。 もう少し後ろの同じヨハネの福音書12章20節を見ますと、12章20節を見ますと、ヨハネの福音書12章20節を見ますと、12章20節を見ますと、さて祭りで礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が何人かいた。この人たちはガリレーのベツサイダ出身のピリポのところに来て、お願いします、イエスにお目にかかりたいのですがと頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエス様に話したのです。これはイエス様が十字架の死を遂げられるその過越の祭りの時期における事柄ですが、各地から集まりました巡礼者の中に数人のギリシャ人たちが混じっていたというのです。彼らはユダヤ教への改宗者になるために過越の祭りに上京していたのかもしれませんね。それだけのことなら別に何の問題もなかったのですが、このギリシャ人たちがイエスにお目にかかりたいのですがと言って弟子のピリポに頼み込んできたというのです。ピリポという名前がギリシャ名なので、それでピリポのところに来たのかもしれませんね。しかし相手はユダヤ人以外の異邦人でしたから、ピリポはちょっとだけ途方に暮れてアンデレに相談したようです。するとアンデレはピリポと共にこのギリシャ人たちのことをイエス様にお伝えすることになりました。ユダヤ人以外の人々、すなわち異邦人が会いに来る、そのことを知らされて、イエス様はこの12章23節の御言葉を宣言なさいます。人の子が栄光を受ける時が来ました。まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。とここにおいてイエス様はご自分が栄光を受ける時が来た、そう宣言しておられます。このヨハネの福音書において栄光という言葉、ドクサという言葉が使われておりますが、この栄光という言葉はイエス様の十字架死と深く関わって使われている言葉なんですね。栄光を受ける時とは、一粒の麦が地に落ちて死ぬことであり、それはイエス様の十字架の死の時が来たことを予表するお言葉です。イエス様の十字架死によってユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に天国の門が開かれ永遠の命が与えられる、その真理をイエス様はここで宣言なさっておられるわけですよね。栄光を受ける時が来ましたとイエス様に言わしめるその機会をもたらした人こそ、アンデレとピリポに他なりませんでした。アンデレとピリポは偏見なしに異邦人をイエス様のもとにご案内いたしました。こうしてアンデレはいつも人々をイエス様のもとにご案内させていただいたようですね。少年もギリシャ人としての異邦人も、誰彼の分け隔てなくイエス様のもとに連れて行き、イエス様の御手においだね申し上げていったようですね。アンデレはイエス様が最初に弟子として招かれた二人の弟子の一人でした。またペテロをイエス様のもとに導いたのも他ならぬそのアンデレでした。これらのことからするならば、後に彼は弟子たちの中でも指導的な位置を期待することも不可能ではなかったようです。けれどもアンデレはいつもなんとなくペテロの陰に 隠れていた、そんな存在感でしたね。またイエス様は特にペテロ、アンデレ、ヨハネの3人の弟子たちと行動することがたびたびありましたが、アンデレはその中に含まれていませんでした。しかしそれらこれらのさまざまな事柄に対するつぶやきの声はついぞアンデレの口から漏れることはありませんでした。アンデレはいつも自らの分をわきまえながら、自分を喜ばせることなく、イエス様の喜びを我が喜びとさせていただいた、そんなちょっとだけ控えめのお弟子さんのようでしたね。このアンデレの目立たない特性が、幾たびかイエス様に用いられるところとなったようです。イエス様にお会いした後、その喜びと感激をアンデレはいろんな人たちに証しし始めていったと思いますけれども、しかし誰よりもまず自分の兄弟シモンに良き知らせを伝え、シモン・ペテロをイエス様のもとにご案内いたしました。このアンデレのように私たちは救い主イエス様にお会いできたならば、まず自分の兄弟、自分の家族、自分の友人知人にイエス様のことをお明かしさせていただきたいですね。機会があったら沼津の教会に行きなさいと、さりげなくあの時金時娘の小宮山太陽さんがおっしゃってくださったその一言が、今になったら本当にありがたかったですね。聖書は次のように言っています。聞いたことのない方をどのように信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどうして聞くのでしょうかと。そのように主なる神イエス様はご自分を人々に知らしめるために、私を、そしてあなたを必要となさっておられます。今私たち一人一人に何ができるでしょうか。バプテスマのヨハネは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、まっすぐにイエス様を指し示しました。アンデレは救いを求めてやってくる一人一人をイエス様のもとに確かにご案内いたしました。私たちにできること、それはバプテスマのヨハネのようにイエス様を明かしし、アンデレのように一人一人をイエス様の身元にご案内させていただくことですね。お一人お一人をイエス様の身元にご案内させていただきましょう。私たちはこの一週間をイエス様を明かしする証しの一週間とさせていただきたいと願うものです。一言お祈りさせていただきます。天のお父様、あなた様は人をお持ちになられるお方であられます。主なる神イエス様はアンデレをもお持ちくださいました。アンデレは人に対して偏見のない視点を持っており、わずかな可能性を見つけることの導かれた人であり、人を見ずイエス・キリスト様への信頼を生涯大切にしてまいりました。本当にイエス様の十二弟子お一人お一人を聖書の御言葉を通して見させていただくときに、一人一人はまさに土の器に過ぎないお一人お一人であったと思いますけれども、しかしイエス様が御言葉を持って、また 同じ釜の飯と言いましょうか、その生活を通して弟子たち一人一人の可能性を引き出してくださり、またご自身のしもべ上人弟子として育成してくださいましたことを見出すものであります。今もイエス様は御霊なるご聖霊様を通し、御霊なるご聖霊様において私たち一人一人に語りかけてくださるお方であります。聖書の御言葉を通していよいよイエス様の御声に耳を傾けさせていただき、そして厳しいコロナの状況に、感染症蔓延のこの時節にあってもなお望みを抱いて喜び、世の光地の塩として世界のアジアの日本の新潟のお一人お一人のために取りなし祈り続けさせていただけますようにお願いいたします。礼拝後に今日神徒会が予定されておりますけれども、お一人お一人のご出席を、そして大切なことのための真摯な祈り、また話し合いの時をお導きくださいますように、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。